映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し、脱線しながらおしゃべりをしていきます。リモートで録音しておりますので聞き取りづらいところがあるかと思いますけれども、ご了承ください。
はい、どうもどうも。
はい、どうも。
今日は、あんまりが全然最近も映画を、映画というか最近やっぱキムテヒョンにB なんですけど、ハマって、ちょっと掘ってるんですね。
そうなんだ。
一応可能性を諦めずに、箱推しになる可能性もあるかなと思って、今ディズニープラスにまた再加入しましてディズニープラスで配信してる BTS のなんかドキュメンタリー映画みたいな、ドキュメンタリーみたいな、何話かあるんだけど、それを今見てるところなんです。なんですけど、なんかね、結構多分ほぼ見終わるんですよ、もうすぐで。なんですけど、多分箱としてははまらなそうだなという所感です。
あ、そうなんだ。
マジこの世で一番どうでもいい報告っていう。そうなんですよ。なんかね、分かんない。大体私の場合は箱にだんだんハマっていったりすることは往々にしてあるんですけど、
違うんだ。
BTS に関しては別に嫌いじゃないけど、ハマることではない。やっぱ B がいいなって感じですね。
まあ、そういうのってさ、なんかハマるかなハマらないかなって考える前にハマってるからね、きっと。
もうこの状態ってことかもしれないね。それについて考える時間、それについて頭を抱いてる時間が長いっていうだけでもうすでにハマって、今私が見てるのは、ディズニープラスの BTS モニュメンツ、BTS モニュメンツビヨンドザスターという、なんかね、BTS がスターにのし上がるまでの10年ぐらい、10年以上か、10年以上を密着して、それぞれのタイミングで、転機となるようなタイミングに その時にインタビューをそれぞれメンバーにしたものを、混ぜ込みながら、BTS の成功の奇跡を一話ずつ やっていくっていう。
へー、やっぱさ、そのぐらいの
ドキュメンタリーとして面白いですね。
なんかそのぐらいのアーティストになるとドキュメンタリーとか撮ってもらえるんだね。
まあ、あと人数もさ、意外といるじゃん、 BTS って7人いるから。
そうなんだ。
そうそう、だからそれぞれのコメントを載せるだけでも結構時間はかかるのと、あと BTS の大きな特徴はやっぱ韓国だけではなく、アメリカで成功したってことですよね。世界でそのアメリカのビルボードチャートでナンバーワンを10週ぐらい取ってるんですよね、トータルで。ものすごいことなんですけど、それって、だからそれを、やり遂げたグループということで、唯一無二みたいな扱いなんですよね、BTS に。まあ、だからビッグバンドがさ、世界で活躍した K-POP アーティストって今まで別にいるけど、でも実際ビルボードで1位取ったんですかって言われると違うだけど、BTS は取ってますよっていう、そこが。
なるほどね。
で、BTS の曲も聴いてるんですよ。もちろんダイナマイトとかさ、バターとスーパー、誰でも知ってるのとかはやっぱいいなって思いますけど、他はハマらやっぱなんかあれだね、なんか年取ってきて、簡単にハマんなくなってきたっていうのはちょっとあるかもしれない、
ね。まあそうだよね、心が動きにくくなってるよね。あとなんかさ、追うのにも体力いるし。
あ、そう、体力もそうだし、あと多分自分もう隙間結構埋まってんのね。隙間が少ないから、若い頃はさ、そもそも多分スポンジみたいにさ、もう、胃がもうすごいわけの状態だけど、今は多分、飽和状態っていうかね。
はいはい。
あとさ、BTS の話は置いといてなんですけど、すごいどうでもいい日常の話していいですか、急に。 メガネ、ちゃんまいってメガネなんですよ、ずっと。人生の半分ぐらい今メガネになってるんですけど、うん、あ、若い頃はコンタクトをちゃんとね、買ってたんですけど、うん、ちょっともうお金もめんどくさい、お金もかかるしめんどくさいし、
うん、
もう、まあ、メガネの良さみたいなの頃ちょっと気づき始めて、ずっとメガネしてるんですけど、うんうん、まあ、フレーム1個気に入ったら大体気に入ったやつをずっとしてるっていうのが多いんですけど、うん、まあ、人によるじゃないですか、こうフレームをさポンポン変える人もいるし、まあ、でも私も変える方なのかな、うん、まあ、でもそんな変えないか。でこの前久しぶりに新しくいいフレームを買って、
うん、
で今ゾフとか、まあ、ジンズとかでもやってるのかもしれないけど、超光レンズっていうやつしてんですね今常に、
うんうん、
知ってる？超光レンズ。
分からん。
紫外線で色が変わるやつ。
ああはいはいはいはい。
だから今いい、ね、ほら室内だと透明でしょ、
うん、
なんだけど外に出て紫外線に当たると、
サングラスになってくれる、
当たった量によって色がどんどん濃くなっていくんですよ、
うんうんうん、
いいね、すごい便利だから、うん、私これでにしたいんですよね、レンズを、
うん、
だからフレームを全然別のとこで買って、そのジーンズに持ち込んで、
うん、そういうこともできんの。
そう、今までずっとねそうしてたの、別のとこ、これはずっとかけてるやつはゾフのフレームなんですけど、これめっちゃ便利なの、この跳ね上げの、
うんうんうん、
版でも見れる、
ね、それなんだっけ、それさもう亡くなっちゃった人だっけ、なんだっけ、いたよねタレントさんでそういう人
だっけ
まあいいや、
手元のスマホとか見るときは裸眼でいつも見たいんで、
うん、
すごいちゃんと合ってるんで、これずっと気に入ってかけて何本ももう買ってるんですよ、
うん、
リピートた3本ぐらい、
リピートしてんだ。
このフレーム1万あれゾフとかで1万4000円ぐらいするんですけど、
うん、
高くないゾフで1万4000円ってフレームだ、フレーム
で、ゾフにしてはそうだね、
そう なんだけど気に入りすぎて、
うん、
同じと3本ぐらいリピートしてるんですよ
壊れ、壊れやすそうだ
もん、ね、それも超レンズにしてて超便利だから、
うん、
その私買ったのも持ち込んで超レンズにしようと思って持ち込んだんですよね、久しぶりに、うんうんうん、ずっとこれしてたから久しぶりに持ち込んだらめっちゃ加工量が上がってて、
あ、へえ、
だから買った方が安いですみたいなこと言われたんだけど、
うん、
いや、このフレームに超光レンズを入れたいから、
うん、
ちょっと値上がりしたんですねとか言いながら、
うんうん、
に今頼んだんですけど、うん、なんかそれで思ったのがトラブルが多分ね多いんですよ、それ
なんで、
なぜなら自分のところのフレームだったら、
うん、
例えばね、
フレームを
入れ替えて壊しても、
はいはいはい、
在庫があればさ取り替えられるじゃん、
確かに、
まあ、大体在庫あるじゃん自分とかは、
うんうん、
なんだけど持ち込みの場合はお金を保証するってことができない
ん
だ、
うん
うん、だから私の記憶だと今までは、うん、壊したらごめんなさいみたいな感じだったの、
うんうん、
ちょっと何か保証もできませんみたいな感じだったんだけど、うんうん、多分トラブルがあって、持ちこのつい最近持ち込んだらあれだった、
うん、
まずその加工料が3000円とかだったのが8000円ぐらいに上がってて、
うん、
でもその代わり壊しちゃったら同じ金額購入された金額分ぐらいの、
うん、
ゾフの別のフレームに交換できるようになってて、
うん、
ああまあそれだったら別にいいかと思って、うん、そこだったらさしっといフレームあるからさ、うん、まあ1個ぐらいはいいのありそうだし、こんなだったらこれでもいいしとか思って今してるやつ、
うんうん、
だからまあ一応言ったんだなみたいな、まあそのお金は上がったけど、
そうだね、
保証が、
うん、
そうそう、で実際壊されることってあるのって思ったんだけど、
うん、
あるんですよ、私の知り合い壊されてな
へ
え、その人はレンズの入れ替えじゃなくて調整、
うん、
目が調整で壊されたんですけど、普通に壊されて自分は調整で預けたと思って、
うんうん、
アイナンバーさんって呼ばれて、あ戻ってくるかなと思ったら、すいません挑戦中に壊れちゃったんでみたいな感じで、はいみたいな感じ
まあなんか、
これ発 けれないと帰れないんですけどってなって、ちょっとそれでもトラブったらしい。
メガネの部品ってすごいちっちゃいし繊細だもんね。
うん、なんかああいうさ、こう大きな店舗っていうか、あのゾフとかジーンズとかはさ、
うん、
なんか今までメガネ屋さんでしかできなかったようなことをさ、まあコンビニみたいな感じでできるようにしてくれる、
ね、うんうん、
ありがてえんではあるんだけど、その分大変だろうなと思って。
確かに。しかもさ、ずっとやってる人かどうかも分かんないしね、そのやってくれた人が。
あ、そうそうそう、なんか若い人多いじゃん店員さん。
うん、
あのさ、町のさ、あのメガネ屋とか行ってみ、もうあのベテランのじいさんとかさ、
ねえ、
うん、どこからお金が入ってきてるのっていうぐらい毎日同じ席とかに座ってさ、テレビとか感じじゃん。
うん、
なんかそれってよくテレビでやってなかったっけ、あの布団屋、町の布団屋は
稼いでるの。あるね、よく。うん、
だなんかどういう、こう、ま、マネタイズしてらっしゃるのかわからないんですけど、
うん、
みんなちょっと興味ありますよね、街の。
あるある。でもなんかさ、田舎だとさ、そういう人に頼まなきゃいけなかったりさ、
そうそうそう、
いくら高くても。
でももう今やさ、結構主要の都市行けばどこにでもゾフとかジンズあるじゃん。
そうなんだよね。
本当にあの何、街の八百屋が潰れていくとか、町の肉屋が潰れていくとか、そういう話のさ一環なのかなってもうちょっと思ったりしたんだけど、なんかあんまり八百屋とか肉屋に比べると町のメガネ屋がとかさ、あんまり、うん、もうほんと個数が少ないのかな、
うん、
話題にはなんないけど、
確かに
何の違いがあるんだろうって思うんだよね。あんまりさ気軽に町のメガネ屋とかに足踏み入れられないじゃん、なんかわかんないけど、うん、なんかだからゾフとかジンズに頼むのと何が違うのか誰か知ってたら教えてほしい
けど、なんか
メガネ
屋、私も割と最近メガネかけてんだけどさ、うん、もう今年は本当に花粉がひどくて、かつ、
ね、
黄砂やばいじゃん、もうなんか。
らしい。
いつだ
っけ、あの、私何も感じないから分かんない。
一昨日ぐらい外出たらもうちょっと黄色かったもんね、空気がもやがかって、なんか右目からもう涙が止まらなくて。
うわー、アレルギー持ちだときつそうだよね。
そうで、あのゴーグル買おうかなと思ってたの、あのあるじゃん。
でも知ってる人いるよね。
いるいる。なんか今メガネに限りなく近い見た目のゴーグルってそれこそメガネ屋さんで売ってるっていうからさ、もう今年それ買おうって思ったまま、まず外に出るのが億劫だから買いに行けてない。いやー、まあ、
でもいいんだったら、てかメガネ作るの結構一大イベントだもん、
ね、そうなんだよね。別にさ、その金額云々じゃなくて、なんか思い越しを上げるのに結構な動機が必要っていうか、
あの名車行かなきゃいけないとかさ、
うん、
それすごい面倒くさいなと思って、私もやなんかあれだったんだけど、うん、それをだから簡単にしてくれてるゾフとかジンズには本当ありがたいんだって。同じ度数だったら別に測んなくてもいいし、もともともうどこの店舗に行ってもそのゾフで一回作ったことがあればどこの店舗でも同じ情報を共有してくれるから、どこで買ったっていいし。
確かに。
もちろんウェブでも、うん、すごい便利、めっちゃ便利。
確かに
便利。増法推しなんだけどさ、そんな言いながら、うん、ただすっごい加工量上がってるから気をつけて
っていう注意喚起。
いや、レンズだけとかはね変わってないんだけど、加工量がものすごい 2.5 倍ぐらいになってるから、まあ、だからその保険料みたいな感じなんだろうね、
うん、
その保証料みたいな、
うんうんうんうん、
保証するから加工量上げさせてもらったみたいな。
あれ、私結膜炎になった話しましたよね。
え、しましたっけ。
え、してないでしたっけ。いや、今年も
なんか言ったかもしれない。
言ったよね。
結膜炎になったって、オフレコの時に言った
よ。あ、嘘で、なんか結膜炎になっちゃって、もう本当、え、初めてなのかな、わかんない、もう、あれだね、小学生とかぶりだね、その犬猫触ってとか。結膜炎ってさ、
あれと違うの、飲まないとは違う。
うん、アレルギー性結膜炎とウイルス性結膜炎があったら、なんかこう目のさ、目下の方ベローンってすると下のところにプツプツってできたりして、でも目全体が赤くなってみたいな。
そら痒いな、そうね。
で、か、あ、いたがゆいみたいな感じかな。でもやっぱさ、餅は餅屋でさ、眼科行って眼科の薬つけたら一日で治ったんだよね。いや、なんかそのさ、
怖い。
市販のやつとかさ、ちまちまつけてでも治らないけどさ、やっぱ眼科のステロイドで一発だったね。いや、だからなんかあったら、
逆に怖い。
そう、だから、なんかあったら専門のところに行くのが一番だな。あとついでになんか花粉症の目薬も出してもらったんだけど、その私普段行ってる耳鼻科で出してもらってる花粉症の目薬よりも濃度が高かったんだよね。あ、やっぱ専門のところは濃度が高いのが出せるのかと。
わかんない。でもさ、どう考えるかだよね。耳鼻科も一応花粉症は専門じゃない？
まあね。でも
目だけで言うとってことか。
そう、鼻喉の専門だからさ、でついでに目薬も出せますよみたいな。アレルギー、そうそう、アレルギーも見れるから。
はいはい、
そう。いや、だからなんかあったらそこの専門のところに行くのがベストだなって痛感したっていう出来事でした。
もう40になる差し掛かってるんですけど、ちゃんばいは、
うん、
やっぱり体調管理が本当に難しい。
ほぼ毎回話してるやつじゃん。
毎月風邪ひいてるんですよ。
いや、でも30代も20代も結構風邪ひいてたよね。
あ、まあそうですね。割と20代は風邪で3回入院してるから。
なんか割と風邪ひきやすいよね。
あ、だから扁桃腺だよ。
あ、やっぱそう、爆弾抱えてるからね。我々は
こいつ通常のさ、多分3倍ぐらいの大きさの状態のものがさ、うん、ずっとついてるわけじゃん。
そうだよね。だったらさ、3倍ね、面積あるから。
キャッチしなくていいバイ菌も多分キャッチしちゃってんだよこいつは。普通の人がスルーするようなやつも、
うん、あとさ、ちゃんまいさ、すごい喋るじゃん。
あ、
めっちゃ口開いてると思うんだよね、この入り込む隙が。
開いてるもん、質が高い。
そうそうそう、し口も大きめだから入り込む隙がめちゃくちゃあるんだと思う。
それはある。それはあるし、なんか年取ってきてからすげえ喉枯れるんだよね。なんか結構歌とか歌ってたから、喉、なんか声は結構艶がある方だって自分で思ってたんだけど、もう最近カスカスも、もうなんかこういう声の人みたいになっちゃったんだけど、たまない。
スナックのママみたいになっちゃった。
常に声枯れてるの。
それポリープとかじゃなくて？
違うっしょ。あと咳だよ、咳。
ああ、そうだね、喘息な持っちゃったから。
そうだ、もうだ、なんかさ、毎回こういう健康の話するように、なんか年取ると健康の話するようになるって言うけど、本当にそうだね、
うん、まあそうだね、共通の話題の一個だからね。
病院の話みたいな、なんかよく言う。
おじいちゃんおばあちゃんになるとね。
本当にもう、どうやって生きていこうかって感じでしょ。
まだまだ半分あるのにって。
あとさ、これを流すときにどういうタイミングか分かんないですけど、
うん、
面白いの始まりますよ。
何？
昭和100年映画祭ってやつか。昭和100年映画祭っていう企画が始まるんですよ。
うん、
スクリーンで振り返る昭和の名作ヒット作42本を一挙上映っていうやつで。
へ、何が入って
るの？ものすごいよ、やばいよこれ。あ、丸の内東映でやるのかな。で、松竹、東宝、角川、東映、日活が協力をして、
へ、
昭和の名作をスクリーンで見れると。だから、ちゃんまいが一番見たいのは、うん、あ、犬神家の一族。
え、見たやつじゃん。
この世で一番好きな。
あ、でも映画館で見れるなんてね、もうこの先ないかもしんないしね。
いや、本当ですよ、やばいですよこれは。
昭和200年は生きてないだろうし、
まあ、ちゃんまいはあんまり守備範囲じゃないですけど、蒲田行進曲とか、家なき戦いとか、男はつらいよとか、うんうん、まあ、あの人情系もやりますしね、まあ、角川の何ホラーでいうの犬神家ももちろんやりますし、うん、極道の妻たちとかもやりますし、探偵物語とかも すげえ。
なんか知ってるね、全部。
すごすぎる。砂の器もやるらしいですよ。
へえ、ちょっと秋田に関連がございますので、砂の器は。
松本清張は？
そうだよ。ちょっとね、秋田の地名が出てきてね、うちの地元の近くがね、出てくるんですよ。
あれ、秋田だってあれじゃない？石川さんって秋田の人じゃないか。違うよ。
違う。
間違
い。うん。
なんでもない。
はい。
この前亡くなっただなと思って。石田歩美だ、石田歩美。
うん、
石川。
じゃあ、あれに出てただけね。あの、
そう、
あの、室井さんのやつでしょ。
室井さんのやつ。このおばちゃん、あまりにも、秋田っぽいけど、秋田の出身なんかなと思って。
なんか、それっぽい感じあったね、あの、商店にいる雰囲気。あ、やば、時間だ。時間でございます。
はい、さようなら。
突然の。